はい、じゃあ始めましょうかね。何回か飛んだかな。54ページかね。54ページは終わったのかね。54ページが終わって、じゃあ次のところだね。次のところはね、文章が短いので、1つ2つ3つ4つ、それから次のページの最初のところ、如説修行書というところまでね、ちょっと共通した5問ですけども、そんだけじゃあちょっと読みますね、五章ね。国府入道殿ご返事、いずくも定めなし仏になることこそ、ついの住みかにては将来しと思い切らせたもうべし。上野殿ご消息、一切衆生の恩を奉ぜようとは、されば昔は一切の男は父なり、女は母なり、しかる間少々せせに皆恩ある衆生なれば、皆仏になれと思うべきなり。四条金吾殿ご返事、一生は夢の上明日をごせず、いかなる骨敷きにはなるとも法華経に傷をつけたもうべからず、寿命法華問答書、若光の都ならずばいずくも皆苦なるべし、本学の住みかを離れて何事か楽しみなるべき。如説修行書、所詮仏法を修行せんには人の言葉を用いうべからず、ただ仰いで仏の禁言を守るべきなり、ね。最初のところの国府入道殿ご返事というところは、いずくも定めなしっていうのは、諸行無常ということですよね。諸行無常、諸行無常、諸行無常、もろもろの行いは常だらしむ、もうずっと同じ形のまんま、それが永遠に続いていくということは、どの事柄においてもそのありえない、ものなんだと、人間に生老病死があるように、石のような山のような、そういうような何百年も動かないように見えるような、そういう存在のものであっても、もうみんなこの生老病死がこのあるんだと、地球にしても宇宙にしてもみんなそういうその生老病死っていうものがこのあるんだと。で、大きい存在のものは生老病死っていう、まああんまり言わなくて、常住へ空っていうふうに、このいうふうに言いますね。常住へ空、例えば地球で言えば、地球っていうものにこの人が住めるようになるような、そういう地球にこのなっていく、それから人が住めるようになる、生命がこの住めるようになる、でいずれ要するにその壊れていく、それでその最後はこの惑星っていうのは、惑星の最後は最後爆発した、爆発みたいになって、その塵になって砕け散ってしまうということですよね。本当にあれですよね、その宇宙がどうなってるかっていうことを知らない方 そのインドの時代においてこの仏教でその今私たちが宇宙っていうもののこの成り立ちからこの亡くなるまでのこの成就へ行くっていうことをそのちゃんとその経典の中にこの説いてるっていうのはそのすごいことだなっていうふうに思うんですよね。ただ今の科学の場合は銀河系宇宙がそのいつできた、そこが出発みたいに思ってるんですけども、仏教はその私たちが住んでるこの世の中がこの出来上がってその壊れていってまた出来上がって壊れていってっていうその繰り返しの中でこの存在してるんだと。だから始まりがここにある、終わりがここにあるってんじゃなくて、その始まれば終わる、終われば始まるというふうにしてずっとこう永遠にその時間というものがこの流れてるんだというふうにこの言うわけですね。だからその私たちの80年90年の短い人生で言えば生老病死ね、もっと簡単に言えば生死っていうことですよね。そういうふうにしてその一時としてその変化しないものはこのないんだということを「いずくも定めなし」ということですね。で仏になることこそ次の住処にて、まあ、将来死と思い切らせたもうべしというふうにこのあります。次の住処っていうふうに、この間熊本でこの、まあ、震災が起きましたよね。でちょうどここの寺が今年が10年目になって、ここができた時にですね、その一番長い10年のそのこのお寺の火災保険にこの入ってたんですよね。で10年、もう経ちましたから、その保険会社の方から連絡があって、それでそのまあ微妙にこうこの災害のこの関係で、条件が変わってくるということで、その保険屋さんがこの来て、まあいろいろこの説明したんですよね。でそのここはまあこのお寺を建てた建築会社自身が、こうちょっと土地が斜めになってますから、道路の方には、コンクリートのこの中に鋼鉄が入ったこのポストを5メートル、山側の方は4メートル、全部で12本この建物の下に、この建物が12本の柱でできてますから、12本の柱の下に全部それをこの埋めてますので、建築会社自身が地震保険に入らなくても大丈夫ですよというふうに言ったもんで、入らなかったんですよね、その10年目の時はね、10年前で今回来たらですね、この福山は地震が少ないので、その地域によって保険料が高いところ安いところ、こう地震がしょっちゅうあるところは高く、あんまりないところは安く、地震学者の説も全部入れて、それでその方程式をこの作ってるらしいんですね。で熊本も福山と同じで安かったらしいんですね。 そうしたらそのまあ統計的に熊本はその地震が少ないということで、あの震災のいろんなニュースの中でそのついの住みかと思ってその熊本に来たのにという人たちが何人かこの番組の中で見ましてね、本当にそのまあ小さい日本だからね、どこ行っても地震から逃げられないのはそうなんですけども、そうなんだなぁとちょっとびっくりしたんですよね。谷崎潤一郎も東京に住んでて、東京で関東大震災にあって、それで東京は危ないということでその神戸にその引っ越してきたんですよね。まあ、谷崎潤一郎はもう死んでますけども、その逃げてきた神戸がああいうこの震災がこの起こったということを、またそれも新聞でこの読んでですね、本当にどこにも行きようがないその世の中なんだなと。地震の方はね、人間を困らせてやろうと思ってできてるわけじゃないんだけども、そういう巡り合わせでこの、まあ、諸行の無常っていうか、そういうものが起こるんだなということをその感じたんですよね。それでそのここのお寺は絶対ってことは地域的にないみたいですねって言われたもんで、じゃあ地震保険に入ろうかなと思って、まあ、新しく切れてからはこの入ったんですけども、なんか地震保険は国の管轄になるらしいんですよね。だから長いスパンではその受け付けないと、長くても5年とかそういう状況ですぐその切れるようになるということを言われて、本当に保証する側も大変なそのことなんだなと。どんだけ統計とか学者がいろんなことを言ってもやっぱりその通りにはやっぱりなんないんだなということを改めてですねその感じたんですよね。だからそういうふうにしてそのついの住みかっていうふうに、もうここは安住の土地だっていうふうに思ってても、それも要するにまたその逃げたところ逃げたところでそういうことが起こるということが、まあ、人間の世の中にはそのあるんだということなんですよね。それでついの住みかっていうと、その今本当になんか就活っていうことがこの世間でよく言われてですね、自分の葬式にはこの音楽を流してもらいたいとか、自分が入る骨壺をですねその自分でその焼いてみるとか、集まった人にはですねそのこういうビデオを流してもらいたいとか、そういうようなことをこの就活だっていうふうにその考えて、その自分の葬式のやり方とか戒名とかですね、そういうことを戒名を自分で作ったりですね、そういうことをその就活だというふうにその考えている人がこのいるんですけども、大聖人のこの教えっていうのが、生き方が死に方ということなんですよね。だから死に方だけそのこういうふうに決めようというふうに考えても、そのそれはダメなんだということなんですね。生き方こそが要するにこの死に方、つまり木っていうものは曲がった方にしか倒れないと、曲がった方に倒れるんだと。どんだけ生き方が曲がっててもまっすぐこうやって倒れたいというふうに願ったとしても、それはできないことなんだということをこの大聖人様は私たちに この教えられているわけなんですね。だからその罪の住処というものは本当にその正しいこの生き方の中においてこの出来上がるんだと。だから成仏するということが一番この大事な、要するに命の納めどころなんだというふうにこの大聖人様はこのおっしゃってるわけですよね。だから生きている時のその欲にまみれた、これが欲しい、あれが欲しい、あいつが憎い、あいつがそのどうだっていうふうにその言っている、そういうことがこの命のすべてのようにその考えるんじゃなくて、このいつも皆さん方に話をするように、私たちの命は全部の命がこうつながっているところのこの大海の中からその一滴この救い出されたところの、要するにこの命ですから。だからここと死っていうのはそのこの命がなくなってその死だというふうにみんな考えてるんですけども、生まれてくる前のこの命、全ての命のこの塊ですよね。これを大海というふうに例えると、まあ、大海ですよね。ここから一滴この世の中にこれ出てくると。で、自分の命と生まれてくる前の命っていうものはなんかつながってないように思うんですけども、生きていてもちゃんとこうつながっていて、亡くなると要するにこの一滴の滴が元の大海にその溶け込むようにその収まっていくということなんですね。全部の命のこのつながりっていうものをこの大聖人様は南無法蓮華経というふうにこの示されて、この南無法蓮華経の道理に沿ってこの全ての命っていうもののその営みっていうものがあるんだということをこの説かれているのがこの法華経という教えなんですね。だからこの元の命に戻る、そしてまた元の命に戻って全部の命に溶け込んで、また他のその組み合わせによってまた新しい命として、どういう命か分かりませんけれども縁によって生まれてくるということの繰り返し、いつも話することですけれども、上村さんは上村さんとして生まれ変わってくるんじゃなくて、上村さんの要するに生き方とこの南無法蓮華経のその信仰の心というものがここに溶け込んで、そして全部の命にその南無法蓮華経のこの命というものがこの伝わっていって、そしてその中からまた新しいこの南無法蓮華経の縁というものを持ったその命というものがその生まれてくるということなんですね。そこをこの対のこの住処、生きている時も南無法蓮華経の道理というものをこの信ずる心を持ち、また南無法蓮華経のこの法というものにかなったその命というものにこのまた立ち戻るということを、そのきちっとその道というものをわきまえられる、その命こそがこの対の住処なんだということをこの大聖人様はおっしゃってるわけですよね。だから自分の欲望というものに流されたり、欲望というものが生きる証のように勘違いをして生きるということはこのしてはいけないんだと、そこに思いを切っていかなきゃいけないということをこの示されているわけなんですね。その次が、一切主情の恩を報ぜようとは、されば昔は一切の男は父なり、女は母なり、 しかる間少々すせに皆恩ある至上なれば皆仏になれと思うべきなりということで、ここから生まれてくるということはですね、この中にその私たちの命がこの世の中に生まれてくるときに、お父さんとお母さんがいたように、この命っていうものはお父さんとお母さん、全部の命はこの自分の命につながっているところの全部の命は全部自分のお父さんであり、その自分のお母さんと同じなんだということなんですね。それを昔は一歳の男は父なり女は母なりというふうに、この大聖人がこの表現しているわけですね。そして仏法のまた仏のその目的っていうものは、その何のためにその仏法というものが説かれて、何のために仏がいるのかっていうのは、みんな要するにその仏にこのなれ、つまり一切の衆生の成仏ということのためにその仏がいて、その経典がその説かれているんだということなんですね。だけども以前にもお話ししたように、仏は8万4千もの経典をこの世の中でこの説いたと。だけど8万4千のこの経典っていうものは全部この一切衆生成仏というこの目的に向かってこの説かれているということですね。この山の裾野の方は成仏なんていうようなことは全くその一行も書かれてないような経典もこういっぱいあるわけですよね。悪いことしちゃいけない、いいことしなさいっていうような、そういうこの子供に聞かせるような話っていうものがこの説いてあって、成仏なんていうことは一行も言葉も出てこないような経典がいっぱいこの説かれている。だけども最後のこの頂上のところが要するに法華経っていうことですね。この法華経以下の教えっていうものは、今言ったように成仏も説かれていなければ、方便の教え、いろんな例え話っていうものを通して物語のようにしてこの説いてやる教えっていうものがそのほとんどということなんですね。だからみんなこの途中のところで、俺はこれが好きだな、俺はこれが好きだなっていうふうにして、それぞれそのこの経を俺は信じようっていうふうにして、みんなこの途中のお経でもう満足して終わってしまう。だけども法華経は全く方便なしに一切の衆生が成仏を遂げるということがどういうことなのかということを一番山の頂上としてこの説いてあるということですね。だけど山の頂上もみんな裾野があるから、この頂上がこの存在するわけであって、その裾野のその頂上に至る過程のその教えっていうものをずっとこうせり上がっていくと、要するにこの法華経の一切衆生成仏という教えというものにこの到達するように、この8万4千のこの経典というものはこの説かれているということなんですね。だから仏は一切の衆生に誰っぽか仏になってもらいたい、どうしても仏になってもらいたいということをその常に目的にして願ってこの説いてこのいるんだということなんですね。だから私たちのこの法華経、毎日読んでるところのこの法華経の受領本のこの一番最後のこの結びの言葉が、毎時さあぜ念いいがりょう衆生特入無常道即成就仏心というこの経文ですけれども、仏は自ら常にこの南無法蓮華経の教えというものを持って、どうしたら一切の衆生というものがこの南無法蓮華経の信心の道に入って南無法蓮華経の仏になってくれるだろうかということをその願い見守っているんだということが、毎時三千年いいがりを衆生特入無常道即成就仏心という法華経の中で一番重要な この受領本第16の一番の結びの言葉にこの経文がその書かれてあるということなんですね。仏は見守って説法をして、主上に説法をして、そしてあとは見守っていると。つまり仏がお前たちを仏にしてやるぞということではなくして、その主上がこの南明法蓮華経の方に目覚めて、その主上が信心修行して仏にならなきゃいけないんだと。誰かが肩代わりしてこの成仏させてくれるとか、その強制して成仏させるとかいうことでは、本当の成仏というものはその得られないんだよということが、毎時三千年以外領修上特入無常道即成就仏心という、その受領本の一番その結論のこの部分に、その教えが説かれると、仏の心が説かれるということがこの言えるわけですよね。だから本当に全部の命が自分の命に関わって、お父さんであってお母さんであるというふうにその考えて、全部の命に仏の命が備わって、全部の命に仏の命がつながっているんだということを、そのこの南明法蓮華経の教えはこの唯一説かれているわけですから、ですからそういう思いでこの信仰というものをこのしていかなければいけないということなんですよね。だから成仏ということがこの説かれていない経典は権行、権というのは仮ということですよね。仮の教えですね。それから阿弥陀如来に任せなさいとか、大日如来に任せなさい、この仏についていけば大丈夫だっていうふうに教えを説かないで、仏を一生懸命拝んでいるようなこの宗教というものは、仏がどこに連れてってくれるかも分からないで、ただついていくというだけですから、そういう仏は権仏、仮の仏ということなんですね。仮の仏、道案内人ですけれども、本当は南明法蓮華経の方だよっていうふうに連れて行かなきゃいけないのに、黙って俺についてこいと、黙って俺についてこいっていうことだけをその言う仏は、その権仏、仮の仏でしかない、本仏じゃないということが言えるわけなんですね。だから仮の仏をどんだけその本尊にして拝んでいても、全く仏が悟った方が南明法蓮華経だということは分からないで終わってしまうし、自分の命に南明法蓮華経の仏の命が備わっているんだということも、その一生を通して気づかないでその命が終わってしまうということなんですね。それじゃあ何のために信仰しているのかと、阿弥陀如来をに一生懸命すがってそのいるっていうのは、それは信心とは違うんだということなんですね。だからどこまでも本当の仏は毎時三千年以外領修上特入無常道即成就仏心の、私たちに南明法蓮華経の法というものを説いて、私たちが南明法蓮華経の法に目覚めて、私たちが南明法蓮華経の信心修行をして南明法蓮華経の仏になるということが、要するに本当の仏のその教え、その道しるべだということがこの言えるわけですよね。それが他の宗教とこの大聖人が示されるところのこの宗教というものの、まあ、一つの決定的な違いだということが言えるわけですよね。その次の四条金吾とのご返事、一生は夢の上、明日をご説、いかなる骨敷きにはなるとも法華経に傷をつけたもうべからすとですね。一生の夢、一生は夢の上、明日をご説、私たちの命はこの永遠常住ですからね、永遠を数字で言うわけにいきませんけども、何兆年とか 何千兆年とか何億兆年とかいうような、それよりも、長いっていうか、過去も永遠だし未来にも永遠という命なんですよね。だから70年80年90年100年というふうに生きたとしても、永遠の命っていうものから考えれば、それはちょっとうとうとって寝た時に見たような、その夢のような、そういう時間の流れでしかないんだとですね。だからみんな年の順に亡くなるわけじゃなくて、車の運転であるとか、病気であるとか、いろんな生活をしていればいろんなことが起こるわけですけれども、本当に昨日まで元気だった人が今日亡くなったという知らせをこの受けたということが、しょっちゅうじゃないですけども時としてこのあるわけですよね。亡くなった本人もまさか自分がその次の日に亡くなるというようなことは全くその考えてそのいなかった、そういう状況でその一生が終えるということがいっぱいこのあるわけですよね。だから本当にこの夢のような尊い命ですけども、その夢のような本当に短いこの時間のこの一生でしかこのないんだと、その短い一生の中でどんな乞食になったとしても、どんなに生活が苦しくなったとしても、どんなにこの暴力でもって脅されたとしても、どんなに権力でこの圧力をかけられたとしてもですね、絶対にその短い一生の中で守んなければいけない南無妙法蓮華経の法を、それを捨てたらお前を出世させてやるとか命を助けてやるとか、そういうようなその脅しの類によって、この南無妙法蓮華経の自分の命っていうもののこの根源がこの説かれているところのこの南無妙法蓮華経の信心っていうものを、自分のそういうようなこの取引や駆け引きやこのそういういきさつでもってその曲げるっていうことは絶対にそのあってはならないそのことなんだとですね。一切衆生成仏の法ですから、南無妙法蓮華経はね、一切衆生の中には自分も入ってるわけですから、その一切衆生成仏の法を自分で曲げてしまったならば、自分は一切衆生成仏の法っていうものから外れてしまうということになりますよね。だから一切衆生成仏の法、自分の命の根源が説かれている法というものを自分で傷つけてどうするんだということなんですね。自分の命の本質を自分で傷つけてしまったならば、もうそれで終わってしまうじゃないかということなんですね。だからどんな身をやつして、そして乞食になったとしても、この法華経だけは曲げてはならないということを、これは大聖人様が信者さんだけに言ってるんじゃなくて、大聖人様自身もそういう信念でもってその生きてきたんだということなんですね。辰の口で命というものをこの取られそうになったり、また佐渡から帰ってきたらですね、日蓮お前のために大きなこのお寺を建ててやるから、だから法華経じゃなきゃダメだということをその言わないでくれというふうにこの頼まれた時も、大きなお寺の住職になると 幕府お抱えのそういうその政治アドバイザーになるという道というものを捨てて、大聖人様は佐渡よりも厳しい状況の身延にその自分の身を置いたわけなんですね。だから大聖人様は幕府に今まで命がけで訴えてきたことが全く幕府に伝わっていないと。もうこれはもう一般の人たち一人一人にこの南無妙法蓮華経の法というものを粘り強く伝えていく、そして一切のこの人たちのつながりで国ができているわけだから、だから政治家が変わんないんだったならば、一人一人のこの民衆がその南無妙法蓮華経の法によってその変わっていく道をその選ばなきゃいけないというふうにこの大聖人様は考えたわけですよね。だから自分も乞食のようになってもこの南無妙法蓮華経の法というものをこの曲げないで実行して伝えてきたから、だから今信仰者としてのこの喜びっていうもの、幸せっていうものが自分にあると。だから信者さんにも自分と同じような思いというものを持ってこの信仰というものをしてもらいたいんだということを、一生は夢の上、明日を越せず、いかなる骨敷になるとも法華経に傷をつけたもうべからずというふうにこの示されているわけなんですね。その次の寿命法華問答書は、若光の都ならずば出雲も皆空なるべし、本学の住処を離れて何事か楽しみなるべきというふうに示されて、若光の都っていうことは、このここの成仏のこの境界のこのことを若光の都というふうにこの表現しているわけなんですね。その若光の都、ついの住処でないんだったならば、出雲も皆空なるべしと、成仏できないならばどれほどの快楽喜びも、それを失った時のこの絶望となり、この苦しみにこの成り変わってしまうということなんですね。ああこれが変えて嬉しいな、幸せだなというふうにその考えるその幸せであったならば、それが壊れた時、それがなくなった時、それが盗まれた時のその絶望の苦しみっていうものはいかばかりかその重たいもんなんだとね。だけど私たちはそういうことのためにその生まれてきたんじゃないんだと、これが欲しい、あれが欲しいっていうことをその獲得するために私たちは生まれてきたんじゃなくて、そういうものよりも大事なものね、このなんていうんですかね、契約金が大きいようなこのスポーツ選手とか稼ぎの大きい人になると、何百万円の時計だとか、何千万の車だとかですね、家が一軒買えるような、そういうものをこの身につけて、それがステータスだというふうにこの言ってる人たちがそのしょっちゅうテレビにこの出てきますけどもね。だけどもそういうことが、そういうことのために私たちが生まれてきたんじゃないんだと、もっと大事なものがあるんだと、もっと大事なもの、そのために自分の命というものを用いて、そしてその生涯というものをこの貫かなきゃこのいけないんだということをこのおっしゃってるわけなんですね。だから若光の都ならずば出雲も皆空なるべしと、ね、自分の欲望というものを達成するということが自分の生きがいだというふうに思って 生きてきてもみんなおいて体が不自由になり、また必ず死んでいかなきゃいけないという時に、何百万の時計も何千万の車もですね、それはただ虚しいだけでその終わってしまうと。本学の住みかを離れて何事か楽しみなるべきというのはですね、先ほどの仏になることこそ対の住みかにては将来死と、対の住みかというものとその本学の住みかというふうに言い方が変わってますけども、本来持っているところの仏の命、本来悟らなければならないところのこの南無法蓮華経の法、それをこの悟っている状態の命というものを本学の住みかというふうにこの仏は表現しているわけですね。だから私たちが本来自分の命というものを置かなければならないところのその本学のこの住みか、それを離れてしまって自分の欲望というものに流された生活をしていった時に、これが変えた、あれが変えたっていうふうにして、そういう喜びはあるかもわかんないけれども、本当のもっと深い喜び楽しみっていうものはそこからは絶対にこの得られないんだということなんですね。だからその本学の住みかを離れて何が楽しいんだとね、本当の楽しみっていうものは仏の命っていうものを自分の命に感じることなんじゃないかということをこの示されているわけなんですね。その次の如説修行章は、所詮仏法を修行せんには人の言葉を用うべからず、ただ仰いで仏の禁言を守るべきなりということですね。これはもうこれもいつも申し上げるように、恵方不恵にということですよね。法によって任によらざれと、恵方不恵にということですよね。法によって任によらざれですね。南無法蓮華経の法によって任によらざれと、歴史が長くなってくると偉い人もいっぱいその間にこの出てきますよね。途中の忍師論師、ものすごいこの修行をしてですね、もう仏様のようにその崇められるような、そういうこの人であったりですね、その人が真面目にこの法を説いて、たくさんの人がこの信仰するようになったというふうに一心に尊敬を集めるような、そういう人を認識ですね。それから学問的にこの法というものはこうこうこういうもんなんだということをきちっと整理してですね、たくさんの人にその正しくその法というものをこの伝えることがこのできるような人、そういう能力を持った人、それを論師というふうにこの言うわけですよね。だけどもどんなに立派な解釈をして、どんなに立派な言葉っていうものを残して、どんなに立派に修行者として仏のように崇められて生活をしたとしてもですね、原点は法なんです。原点は法華経という経典。どうしても忍師も論師もその時代の政治状況やその時代の力関係っていうものにこの何割かが流されてこの法というものを解かなきゃいけない、その世の中の状況というものを見てその法というものを解いて文章というものを書かなきゃいけないというふうになった時には、どんなに立派な忍師や論師であっても微妙にその時代に合わせて法というものを曲げていかなきゃいけない、またわざとこの曲がるようにこの解いて、そしていろんな批判というものをかわさなきゃいけないということが起こるわけですよね。だから大石寺ではですね、 大聖人からですね、大聖人から68ですかね、ずっとこういうふうに流れてきて、それでこの大聖人の教えがまっすぐ全く色も変わりも色も形も全く変わらないでそのまんま流れてきてるんだということをこの大石寺はこの主張するわけですね。だけども途中でその京都の要望寺から大石寺がとてもこの貧しい状況になって、そして、坊さんもいないようなそういうようなペンペン草が生えてくるような生えてるようなこの時代というものがあった時に、京都の要望寺の結構その資産を潤沢に持っているところのそういうこのお寺からこの大石寺にその観図をこの呼び寄せるわけですよね。そうするとそのつながりによってその経済的な支援というものもこの比較的楽に受けられるんじゃないかというふうにして、安易な方法としてそういうことをこの大石寺はする。そうすると京都の要望寺は朝廷に近いということで、その日蓮が仏だということを言ったら京都でこの信者さんを増やす布教をするということはできないというふうに考えて、お釈迦さんが本仏だと、釈尊が仏だというその間違った大聖人様が一番その嫌っているところのその考え方にその戻ってこのしまったわけですね。戻っていたわけです。それを大石寺に呼んだわけですから、大石寺の教えっていうものがその壊れてしまう、壊れてしまったわけですね。それでも大聖人からずっとまっすぐ流れて、そして今の観図は大聖人そのものだということをこの言うわけですよね。そんなことありえないことなんですよね。歴史が証明しているわけです。ありえなかったということですね。今残っている資料だけでも分かるようになっているわけです、ね、テレビ見てるとね、アフリカ、この文明っていうものがこう至ってないアフリカとかそういうところ行くとね、子供がね毎日ね3時間も4時間もかけてその村々のこの真ん中にあるこの井戸っていうか水が出てるところに水汲みにこの行って、でそれをこの家に持って帰る。お風呂も何もないですよね。もう飲んで料理する水だけということになりますよね。それを毎日毎日その水を汲むだけがこの仕事でその生きている人たちがそのいっぱいいるわけですよね。だからこの教えの流れもよく発水っていうこの表現をするんですけども、この代々の人は観図っていうふうに言いますよね。観図、貫く主ですから。だからこの人たちはこの土管と一緒ですよね。管、貫くっていうことは管ということですよね。じゃあ今言ったバケツで水を汲んでくる、途中でこぼしたとか途中でその桶に穴が開いたとか壊れたとか言った時に、前の人の水をもらうということはもうできないですよね。また一番水が湧いている大聖人様のところへ行って水を汲んで戻ってこなきゃいけないということになりますよね。だから この途中の人たちは国の状況や権力の状況や貧しさやいろんな条件によって教えっていうものが右行ったり左行ったりして、その曲げざるを得なかった時代っていうものがあるわけですよね。だから曲がったら大聖人様の教えのところへ戻って直さなきゃいけないと。曲がったら大聖人の教えのところへ行って直さなきゃいけないと。それで初めて今私たちがどういう信仰をしなきゃいけないのかということがわかるということになります。そうやって考えてきたら、前の人が正しい、前の人が正しい、前の人が正しい、前の人が正しいっていうふうになっていったら、どんどんどんどん教えは曲がっていくと。伝言ゲームみたいに全く違う話にこの伝わっていくということになります。途中でおかしいなと思ったら、一番最初に出発した言葉は何だったかっていうところに聞きに行かなきゃいけないということになります。それが本当の血脈発水ということですよね。大聖人様のもとへ戻る、恵方不恵人の教えに戻るということが、この日蓮大聖人様の信仰というもののその原点だと。前の人が正しかった、前の人が正しかったって、前の人を否定する、前の人っていうものを無視したり否定したり訂正したりするということができないということになったならば、どんどんどんどん間違いの赤は膨らんでいくということになりますね。前の人はこう言ったかも分かんないけども、それは時代が言わしたことであって、大聖人様の教えはこうだからっていう人じゃなかったら直せない。前の人も立てなきゃいけないし、大聖人も立てなきゃいけないっていうことになったならば、もう教えっていうものは成り立たないということになりますよね。それを今の大石寺は完全に犯してしまっているということが言えるわけなんですよね。だから大聖人様は、人の言葉を用いうべからず、恵方不恵人と、大聖人は俺が中心だって言ってるんじゃなくて、この法華経の一切衆生成仏の法というものを原点にして、そしてどんなに不都合なことがあったとしても、この恵方不恵人の一切衆生成仏の法というものを絶対に曲げちゃいけないとね。それが原点なんだ。途中の忍師論師がどれだけ言葉巧みにその美しい言葉を吐いたとしてもですね、それはその人に対する尊敬で人気が出るかもわからないけども、それが恵方不恵人の法というものを守るということにならないんだったならば、それは私たちは用いちゃいけないというふうにこの説かれるわけなんですね。大聖人も恵方不恵人の生き方をしたんだと。だからみんなにも恵方不恵人の信仰をしてもらいたいんだということですね。そこにしか一切衆生の成仏というものはこのないんだということ、これがまあ私はしょっちゅう皆さん方にですね、一切衆生成仏と恵方不恵人ということをしょっちゅう言うんですけども、それは大聖人様が要するにそれをこの信仰のこの大きなポイントとしてこの守られた。だからこれはどうしてもその外すことができないということが言えるわけですよね。だからそうやってその言われたからそうしなきゃじゃなくて、自分自身の成仏のために、自分自身の命のために、この一切衆生成仏の法と恵方不恵人ということは、私たちの信仰の上で私たちが大切にしてこの貫いていかなきゃいけないそのことなんだということは、その常にその心にその刻んでおいてもらいたいというふうに思うんですね。